セコちゃんが溺死して1週間目の晩であった。安岡はガサガサと寝返りを3時間も打ち続けた挙句眠りかけていたが、まだ完全には眠ってしまわないで、夢の始めかうつつの終わりかの幻を見ていると、ふと彼の顔のあたりに何かを感じた。彼の鋭く尖った神経は針でも通されたように、彼を冷たい沼の水のような現実に立ち返らせたが、彼は泥棒に忍び込まれた娘のように本能的に息を殺しただけであった。やがて電灯のスイッチがパチッと鳴ると同時に部屋が明るくなった。深谷が寝台から降りてスリッパを履いて便所に行くらしく出て行った。安岡の目は冴えた。彼は何を自分の顔のあたりに感じたかを考え始めた。人の息だった。体温だった。だがこの部屋には深谷と自分とだけしかいない。深谷が俺の寝息をうかがうわけがない。毎日深谷がうかがったにしたところで、もしそうなら電灯のついた時彼が寝台の上にいるはずがない。そしてあんなに大っぴらにスリッパをバタバタさせて出て行くはずがない。第一、何のために深谷が俺の寝息なんぞ伺う必要があるのだ。俺は神経衰弱をやっているんだ。幻だ、夢だ、錯覚なんだ。こう思って彼は自分自身を納得させて再び眠りに入ろうと努めた。深谷はすぐに帰ってきて電灯を消した。そしてベッドに入ると、間もなくかすかないびきさえ立て始めた。安岡は自分の頭が変になっていることを感じて、目をつむって息を大きくして頭の中で数を数え始めた。1、2、3、4、51、52、400、401、402、1211、1212。彼のやや沈静した頭が1212を数え終わった時、再び彼は顔のあたりに人間の体温を感じたが、彼は今度はいきなり冷水をぶっかけられたようにゾッとはしたが、1213、1214と数珠をつまぐるように数え続けた。そして身動き一つ、まつげ一本動かさないで眠りを装った。電灯がパッと彼のまぶたを明るく温めた。再び彼の体を旋律が駆け抜け、頭髪に痛さをさえ感じた。電灯がパッと消えた。深谷が静かにドアを開けて出て行った。やつは恋人でもできたのだろうか。安岡は考えた。けれども深谷は決して女のことなど考えたり、まして恋などするほど成熟しているようには見えなかった。むしろ彼は発育の不十分な病身で内気で、たとえ女の方から言い寄られたにしても嫌悪の感を抱くくらいな少年であった。器械体操では金棒に尻上がりもできないし、木馬はその半分のところまでも届かないほどの弱々しさであった。安岡は次から次へと深谷のことについて考えたが、どうしても彼が恋人を持っているとは考えられなかった。それなら盗癖でもあるのだろうか。だが深谷は旧友中でも有数の資産家の息子であった。それにしても盗癖は違う。いくら不自由をしない家の子でも盗癖ばかりは不可抗的なものだ。だが盗癖ならば、まず彼がその難を被るべき手近にいた。かつ近来学校中で盗難事件はさらになかった。下痢かなんかだろう。安岡はそう思って眠りを求めたが、眠りは深谷が連れて出でもしたようにその部屋の空気から消えてしまった。おそらく 2時間あるいは3時間も経ってから深谷は隙間から忍び入る風のようにドアを開けて帰ってきた。部屋へ入ると深谷はわざと足音を高くして電灯のスイッチをひねった。それから寝台へ潜り込む前に電灯を消した。安岡は研ぎ出された白人のような神経で、深谷が何か正体をつかむことはできないが凄惨な空気をまとって帰ったことを感じた。決闘をするような男じゃ絶対にないのだが。安岡はそんなくだらないことに頭をつからすことがどんなに明日の家業に影響するかを思って、再び1、2、3、4と数え始めたが、彼が眠りについたのは起きなければならない1時間前であった。